はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ、昨日、統一地方選のことについて、まあ、ツイキャスでも、6時間くらいずっと喋ってたんですけども、まあまあ、昨日は、その結果をね、まあ、見ながらだったんで、まあ、その、ちゃんと考えながら喋ってるってことはなかったんですけども、まあ、やっぱりその昨日の地方選がすごかったっていうのはですね、まあ、やっぱりその橋本さんの大阪維新の会がね、なんとか第一党で踏みとどまったと。まあ、これも都構想への、影響がですね、ちょっと大きくなってると。まあ、ひょっとしたら可決になるかもしれないなと。まあ、そういうところでは、僕はちょっと、どうかなと思うんですけども、一方で、その日本共産党ね、共産党がですね、また躍進してると、統一地方選でね。それはその、今まで80議席、全、道府県議選ですかね。では80議席だったのは今回30議席ぐらい増やして111に、増やしたと。しかもですね、今まで共産党が、道府県議会で得られなかった、共産空白区っていうね、いわゆるね、っていうのがあるんですけども、そこでも全部埋めたと。要は全部、日本全国の、道府県議会に共産党の、議席を立てることができたと。これは本当もう快挙と言っていいかな。もう史上初みたいですからね。まあ共産党も当然そのことについてすごく喜んでてですね。まあこれは何なのかなと思った。やっぱり民主党が、体調傾向にあると。それと安倍政権もすごく、安倍政権の強硬的な姿勢ね。沖縄への強硬的姿勢だったり、改憲、九条改憲のね、強硬的姿勢と安保問題のね、っていうのがあるのかなと。それをその、が、共産党が受け皿になってるというのがね、まあ、大まかなとこかなと。まあ、これはすごいなと。大阪でもですね、大阪府議選では、ね、橋本さんがね、定数削減したんですけども、その中でも共産党は、まあ、なんとか踏みとどまったと、いうのもあったりね。本当にね、なんかもう、全国的にやっぱり共産党の支持がね、高まってきてる、民主党がもう、ちょっとダメになってきてるなと。まあ、そもそも民主党っていうのは今回の地方選でもですね、ちゃんと候補を立てられなかったっていうのもあるんですよね。だからまあ、それはもう負けて当然と。それだけ立てられなかったということに対して、それはやっぱもう体調傾向と、があると。もうダメになってきてると。言わざるを得ないというのがね、あると思うんですけども。だと、まあでもその一方で、自民党はどうなのかというと、自民党もですね、決してその安倍政権、株価だけでね、やったやった言ってますけども、まあ、好調なのかというとそうではないと、今回の、道府県議選ですか、それでもその自民党は減らしてるんですよね。選挙前は1196議席あったのが、今回は1153と、まあ、43議席減らしてると。だから、なおのことね、いっそその、まあ、共産党が、すごく伸びてるっていうのがね、目につくと。まあ、公明とは変わらずと。まあ、だからやっぱりね、その、ほんと、まだ、前半戦ですかね、まあ、あと後半戦いろいろあるんですけども、まあ、これが来年の参院選、まあ、ダブル戦があるかもしれないと言われてるんですけども、そこにも影響するであろうと、まあ、いうことが予測できると。まあ、でも共産党の躍進っていうのは、2013年、2年前の、東京都議選からね、こう、の躍進っていうのが始まってるんですよね。まあ、振り返ると、その時東京都議会で第一党を共産党、野党第一党ですね。それを獲得したと。まあ、その時から民主党っていうのも、やっぱりちょっとダメだなっていうのがあったんですけども。まあ、それが、国政でも共産党が、参院選で倍増、衆院選でも倍増っていうね。まあ、大躍進して、まあ、それが、今回の地方選の躍進にもつながっていると、まあ、いうことでね。だから、ま、当分その共産党っていうのは、まあ、支持を得るのかな。まあ、ただでも、例えば民主党みたいに、その共産党が政権を取れるだけの、 大きな数を、議席を取れるかというと、そこは疑問なんで、やっぱり僕はね、まあ、共産党が見習うべきのは公明党というかね、やっぱ、少数でもキャスティングボートを握ってですね、自民党への影響力を強めていると共産、公明党がね、まあ、そういうとこを、共産党には目指してほしいなというか、まあ、そこしかないだろうと。うん、今後その共産党が、国政で100議席とか、まあ、そういうのはまずありえないんで、ということを考えると、やっぱり影響力を保ちつつ、少数政党でもですね、まあ、頑張れると。まあ、それがね、まあ、共産党もそういうふうに考えてるのかなと思うのは、やっぱ今回北海道知事選ね、まあ、佐藤紀之さん、負けたんですけども、まあ、そこにその共産党が支援に回ると。まあ、これ僕はね、今までの共産党だったら、まあ、本当に考えられないというか、こういうタレント候補というかね、まあ、北海道では有名なタレント、DJ やったらしいんですけども、それちょっと考えられへんなと、共産党がこういう候補に乗るっていうのがね。まあ、それは北海道で、共産党が結構支持率があると 10% ぐらいですかね。まあ、民主党も結構、まあ、人気あるんですけども、そういうのがあって、共産党は乗ったのかなと。だから徐々にね、沖縄のね、衆院選での、選挙協力っていうか、おなが勢力にね、乗ったっていうのも、やっぱ共産党が徐々に、この戦略っていうか、それを変えてきてる証拠なのかなと。だからそれはね、いいことだと思うんで、そこを進めてほしいかなと。まあでもあんまりやすぎるとね、公明党みたいに、どっちつかずっていうね、コウモリ政党かと、まあ、ならないようには気をつけてほしいんですけども、まあいろいろあると、まあこんだけね、だから共産党ももう無視できない勢力になってると。まあ、はっきり言って僕はもう、自民、公明、民主、共産ぐらいでね、まあ維新も、伸びてはいるんですけども、まあ維新と民主、がですね、まあ、いずれくっつくんじゃないかなと、ね、維新に吸収されるかね、民主に吸収されるかわかりませんけども、まあ、だから、だいたいそういう4つぐらいの政党に集約されてくると、今後もね。その時に共産党がいかにこう影響力を発揮できるかと、力を持てるかっていうところが、僕は勝負になってくると思うんでね。まあ、もう、さ、考えてはるとは思うんですけどね。本当ね、だから、今度26日が、統一地方選の後半になるんだね。まあそこでもやっぱ共産党がやっぱ伸びるのかなと。まああんまり知らないんですけど、わからないんですけども。だからこれが、まあ参院選につながることはもう間違いないと。まあただ、どんだけ伸びるんだと言うと、そこは疑問符ではあるんですけども、まあだからそういう、今ね、やっぱ安倍政権、ね、こんだけ、すごく強硬的だって、反発も強いと。まあそういうのもチャンスだと思うんでね。まあそこで、どれだけ支持を伸ばせてですね、それを、持続できるかっていうね。一過性だったらもうしゃあないんで、これをどこまで持続できるかっていうことに、力を入れていかないと、共産党もですね、民主党みたいになってしまうんじゃないかなと、僕は思いましたけどね。まあまあ良かったですよ。清水正さんもね、もう国会で頑張ってるし、まあ池内沙織さんとかね、まあ個性的な人も共産党にはいっぱいね、いてるというか、まあ、人材的にも恵まれてると思うんでね。まあ、ただ、躍進した分、人材不足っていう問題がまた新たに出てきてると、共産党にもね。だそこも課題なんですよね。まあ、でもある、そういういろんな課題もあるんですけども、まあ、僕はやっぱり、まずは、キャスティングボートを握れるくらいの、力っていうのは徐々に、力つけてきてると思うんで、まあ、これから、頑張ってほしいなと、思いましたね。まあ、ということで、今日はこの辺でいつもありがとうございますということで、さようなら。バイバーイ。
ラジオ。